am Lala, I am Lala, FM Rice
Red Velvet.
こんばんは、レイザーフラッグの竹村健太郎と
タビートです。
10月25日火曜日、第4週ですね。みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオカーゴイの2曲より今週も同日放送でお届けします。いやー、タビートさん、
はいはい、
夏もすっかり終わっちゃいまして、
終わっちゃいまして、
すっかり秋めいちゃって、
はい、秋めいちゃって、この間生放送やりましたよ。
やりましたね、
はい、
やりました
。楽しかったですよ。
楽しかったですね。
次回ね、健太郎くんも一緒にやれたらいい。
すいませんでした。
いえいえいえ、もうしょうがないんで、もう
よろしくお願いします、はい、次回はぜひ。
はいはい
はい、そういうことですね。こんな感じで私たちまた今週も番組を進めていこうと思ってるんですけれども、
はいはい、
今週のスポットライトのコーナーではですね、私たちはちょっと孤独死についてちょっと掘り下げてトークしていこうと思いますね。
はい、
はい、で後半は週担当パーソナリティによるオリジナルのコーナーなんですけれども、
はいはい、
今週はタビートさんですね。
はい、はい、私が、
今週のこれを聞けってやつですね。
これを聞け、
はい、
皆さんと一緒に楽しもうかと思います。
はい、はい、もう何をかけるかは後のお楽しみですか。
後のお楽しみの方がいいんじゃないかな。あのスポットがね、孤独死なんでね。
あ、なるほど、じゃあ後のお楽しみで。
後のお楽しみで。
なるほど、了解です。それでは、30分間ですね、最後までお付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは孤独死です。
はい、
はい、ちょっとね、僕ね、孤独死について考えるきっかけがあったんですよ。
はいはい、教えてください。はい、
あのですね、まあ最近ちょっと知り合いで多いんですけど、
ええ、
こう脳梗塞とか脳出血とかで、
うん、
こう救急に担ぎ込まれるような人が多くてですね、
はい、
でまあ大体ね、みんな友達バンドマンだから、
ええ、
こうバツイチだったり、そもそも一人者で結婚もしてなかったり、
はい、
でいるのはこう彼女だったりとか、なんかこう奥さんではない感じの人が多かったりするわけですよね、
はい、
そういう人だと一番最初にその人が駆けつけても、病院はその人が今どういう状態か、どういう容体かっていうのを教えてくれないんですよ。
あ、
血縁者じゃないとダメなんですって言うんですよ。
はい、
でね、ちょっとそんなこともあるんだと思ってね、そこから、あ、自分もそういう人だなと思って、
うん、タケさんも
当てはまっちゃうんですよ。
はい、
するとなんかね、いろいろ話っていうかね、考えが頭の中でモワモワってして、
はい、
じゃあこのまま死ぬときは孤独死かっていうふ
う
に考え出したんですよね。で、なんか、まあ、孤独死も周りでね、なんか最近多いですよね、なんかね。
はいはいは
い、
い
ないわけじゃないんでね。
そうだね。
タビトさんもいます、
うん、友達。俺ね、もう結構何人かいるんですよ、実は。
何人もいますか。
う
わうわ。
だから、まあそういう事例もいろいろ踏まえていろいろ語り合いながら。
うん、
ね、リスナーの人たちともね、孤独死についてじゃあ、
ね、
語っていきますか。
そうですね。
はい。
はい。タビトさんは？
はい。僕ね、もう男性なんですけど、
はい、
もう二人事例パッと思いつくのは、
はい、
もう本当に一ヶ月ぐらい連絡取れなくて、
はい、
で、仲間とか、家族とかのね、
うん、
こう、駆けつけてみたら、
うん、
もう亡くなってたと。
うん、
で、もう死体も結構、ね、 腐敗しててっていうのはあるんですけど、もう一番辛かったのが結構身近な友達で、まあ女性の方なんですけど、
はい、
その方はもう結構友達はいるんだけど、なんでしょうね、心理的にその、うん、バンドとかじゃなくて、うん、そうじゃなくて心が癒される方の、うん、ちょっと宗教的な方に行っちゃってたんですよね。で、だんだんだんだん友人とも交流がなくなっちゃって、
はあはあ、
で、ちょっと病んでたのかな、なんか、その、わかんないですけど。
ちょっとみんなと疎遠になったような感じ。
そうそう。だから自らどっかに行くってこともなくなっちゃって、ライブハウスに行くとかね。で、だんだん、それで、あのね、ちょっと運もあんのかもしれないけど、ちょっと事故を起こしちゃって、
はあ、
でそしたら、ちょっと転換っていうものを患うようになっちゃって。
はい、
でそうなると余計、あ、で、ちょうどそのね、患ったぐらいの時にコロナ禍になったんですよね、世の中が。で、なおさら出歩かなくなっちゃって、で、それで、とある時、急に連絡取れないと。で、友人同士で家族に連絡するにも家族の連絡先はわからないと。でも確か、宗教やってたから、その近所の近辺の、その団体の名前をググって調べて、
うん、
でいくつが出てきたんだけど、もう片っ端から電話して、それで見つかったところで連絡取って、その部屋に行って、で見たら倒れて亡くなってたんだけど、その、出かける準備をしててね、で、その廊下のようなところでこう、うずくまってたんですよね。だから、本人は多分気づいてないまま、亡くなってるんですよ。で、だから多分、その後の医者の話だと、その、急に転換が襲ってきて、
うん、
で、自分もそれに耐えられなくて倒れて、で、そのまま行っちゃったのかな、ということだったんだけど、そうなんですよね。それが一番ちょっと最近のショックっていうか、そんな事例はありましたけどもね。
なるほどね。僕のね、
うん、
知り合いも、まあバンドマンだったんですけどね。
はい。
まあその人も、まあ奥さんはいなくて、
うん、
パートナーがいたんですけどね。
うん、
で、だからつってこう、結婚してる人みたいな感じの生活をしてたわけじゃないんですよ。なんか、半分別々で暮らしてたみたいな感じで。うん、だから、2、3日空いたのかな、うん、確か。でも、こう、ソファーで、こう、普通に、うたた寝するような感じで、座って、
はい、
そのまま、ぽっくり行ってたみたいで。うん、でも、まあ、結局孤独死になるんですよね、そういうのね。うん、もし、その、パートナーがどっか行ってたりとか、
うん、
したりとかすると孤独死になっちゃうんだろうし。
その方は結局死因は何だったんですか？
確かやっぱり同じ脳梗塞か、なんかそういう、
うんうんうん、
何？早ければ助かったかもみたいな。
ああ、なるほどね。
そのまま行っちゃったみたいな。うん。
うんその中にはね、
はい、
僕のまた、今思い出したんですけど、うん、昔知り合いで、その、鬱になって、
はい、
で、やっぱりその物事知らないと精神病院行っちゃうわけですよね。そうすると、その、鬱を抑える薬をもらうんだけど、
はい、
そうすると、悪循環で、
はい、
もうろれつ回んなくなったりとか、
はい、
その時は明るいんだけど、薬が切れるとまたドーンと落ちたりとか、
はい、
でそれがだんだんだんだんお酒と一緒に服用するようになって、で体って慣れちゃうから薬に、
はい、
ちょっと量多めに飲んじゃったりとか、それでお酒とそういう錠剤で服用して亡くなっちゃったっていうパターンがね、もうあって、まあ、そうですね、もう芸能人で言うとマイケル・ジャクソンとかなんか多分そうだったんじゃないかみたいな。そういうパターンもね、今ちょっと思い出したんですけどね。
なるほどね。ちょっと、
はい。
話、重くなってきましたけども、一曲かけましょうか。
一曲いきましょうか。
はい。
はい。
じゃあちょっと聞いていただきましょう。ザ・フォーク・クルセイダーズで帰ってきた酔っ払いです。どうぞ。 はい、お聞きいただきましたのはザ・フォーク・クルセイダーズで帰ってきた酔っ払いでした。はい、第4週担当私竹村健太郎と、
はい、タビート、
はい、はい、お送りしておりますラジオとラジコです。
イエイ。
今週のスポットライトは孤独死お送りしておりますけれども、
はいはい、
こうなんでしょう、リアルな話とか聞くと、ね、もしこうだったらどうだったんだろうみたいな、こう、うんうん、素朴な疑問とか
いろいろありますよね。
出てきますよね。
出てくる出てくる。
はい。
たけさん、どうですか疑問とか。
いやだからね、
うん、
今時こう Facebook だけでとか LINE だけでつながってる関係って多いじゃないですか。
あ、
要は携帯で、
うん、
でしばらく会ってなくても、
うん、
それでつながってると会ってる感じにはなっちゃうじゃないですか。
うん、あれちょっとなんかどうかと思うよね。
うん、で、もう実際はやっぱり亡くなってて、
うん、
1ヶ月経っちゃいましたとかね、うん、2、3日経っちゃいましたとか、
うん、
そういうのもなんか防げるのかな、うん、どうなんだろうとかね。
僕が思ったのはね、うん、結婚してなくて子供がいない、うん、で両親もちょっと離れたとこ住んでる人たちに関しては、
うん、
最低二人か三人、
うん、
親友に電話番号とかを伝えとく。
うん、あ、
で電話番号すらわからない人もいるんで、
うん、
そう。それは思いましたね。
ね、
そうそう、
本当にだから、Facebook だけで繋がってたら電話番号知らないもんね。
そうそうそうそう。LINE は知ってるけど、まあ LINE が知ってればね、うん、電話はできるんだけど。
まだね。
そうそう。そうだね。
うんうん、そういうのって、仮にそれだけで繋がってたら警察って調べられるのかな？このアカウントのこの人なんですけど、繋がらないんですよ、みたいな。
多分ね、過去の自分の経験で言うと調べるの、うん、ほとんど自分たちなんですよね。
結局そうなっちゃう。
そう。警察は付き添いだけなの、なんか。
あ、
その、不動産屋と、親族の、血縁のある人と、
うん、
この二つが、実際部屋の中見に行くんだけど、事件があったら困るから警察が行くだけで、
うん、
警察何にもしないんですよ。
うん、
そう、それがある。
う
ん、そう。
まあ、そうっちゃそうか。
そうそう。
ってことは、じゃあ、不動産屋に預けてく、緊急連絡先じゃないけど、そういうのも、例えば、ほら、いや、親で、みたいな、のもあるけど、
うん、
案外、第二、第三、ね、
うん、
の候補で、仲いい、人とか、よく会ってる人とか、そういうのもあってもいいのかもしれないね。
ああ、要は、部屋を借りるときに、
その
保証人じゃない。
契約書に書く
と。また新たな欄があったらね。うん、ああ、それ新しいかもしれない、ね。
血縁はこの人です、うん。この人が兄弟です。だけど、遠くにいるんで、なんかあったらどっちかっていうとこっちの方に連絡してほしいです、みたいな欄とかがあってもね、うん、いいよね、きっとね。
うん、
そしたら、不動産屋もなんかあったときに、あ、みたいな。
ああね。
こっちにかけてみようみたいなの方が話早いよね、うん、きっとね。
途中でね、男奪われたとか、女奪われたって仲違いしちゃったりし、ね、そこに電話しても繋がんないとか、それも困っちゃうけどね。
私にかけないでください
みた
いな。
そうそうそうそう。それもあり得るよね。
そういう話じゃないんですけど、みたいな。ね
え。難しいね、でもね、そう考えるとね、
うん。そうそう、なんかね、いろいろね、素朴な疑問出てきてね。
うん、
じゃあ、本当最後貧乏になって死にましただったら、うん、例えば整理屋さん、
うーん、
片付ける人、
整理屋さんっていうのがいるんですよね。
うん、その人のほら一切合切片付けちゃってもゴミとして持っていく人、
うーん、そういう業者がいる
ってことね。そう、最後その部屋を空にして、今度はクリーニング屋が入ってって、クリーニング屋がクリーニングできる状態まで片付けるのが整理屋さんみたいな。
うん、
でもその費用誰が出すのとか。
そうだよね、
うん。で、じゃあなんか調べてみたけど、貯金通帳空でしたとか言ったら。
ああ。どうする、税金なんのかな、どうなんだろうね。
ね。
うん、
いろいろ疑問がね。
ね。
そう。だから、それこそ携帯とか LINE で繋がってたら、それ契約解除とかするのかなとか。
なんかよく、見かけるのは Facebook とか、うん、あの辺は亡くなってもずっとそのアカウントが残ってるっていうのはよく見かけるけどね。
ね。だから、
うん、
そういうのとかね。
うん、どうなんだろうね。
うん、なんかいろいろね、疑問が出てくるわけですよ。
はいはいはい。
なんかそういうの、タビトさんもないですか？ こうすりゃ、こうしてりゃよかったんじゃないのとか、まあ、死ぬのはね、誰でも来るから、まあ、しょうがないんだけど。
僕はやっぱその、さっき言った、もう、自分一人かなって思った場合に、うん、その、やっぱ、周りに自分の連絡先を教えれる、そういう、ネットワークを持ってた方がいいのかなって、うん、でも、俺、思ったんだけど、うん、一人ぼっちの人たちって、人と接したくないんだから、うん、もしくは、両親もいない、血縁もいない、友人もいないっていう状態なんだから、うん、連絡先送るっつっても誰にも教えられないよな。多分そこが問題なのかなって今思ったんですよね。
そう。うん、なんかね、それもね、ちょっとね、妄想したりしてね。
そうだね。
僕、ね、じゃあ、仮にそういう人だったとして、
うん、
こう、じゃあ、最後、俺は孤独だから、誰にも迷惑かけないで死ぬんだって思った時に、
うん、
でも、アパート住んでたら、孤独死したらそういうことになっちゃうし、
うん、
とか考えると、ふと思い出したのが、ウバステ山？
ウバステ山？
うん。
おう。自ら。
あれは日本の昔の文化だけど、
うん、
あれが文化としてあったっていうのは、なんかね、意味があったのかなってやっぱり。
なんかあるかもしれないですね。
うん、なんか古くて悪い文化じゃないのかな、うん、今考えるとみたいな。
なんだかこれは次回のスポットに掘り下げるネタが急に出てきたのかみたいな。
仮にこう生前で契約できるウバステ山とかあったら、やっぱり誰にも俺は迷惑かけたくないからって言ったら、はい、入る人いるんじゃないかなと思うんだよね。
なんか自分が死んだ後の骨を、どこに、なんだ置くのかっていう、そういう、なんだろう、就活じゃないけど、うん、骨をどこにこう収めるかっていう、そういうのもあるらしいですよ。うん、海に捨てるだとか。
海に捨てるはね、ダメなの。
ダメなんだっけ？
違法なの。
そう、なんかいろいろ。
よっぽどやってもらいたい。
ちょっとそこも、ね、知識が浅はかなんで全然言えないんだけど、うん、調べたいとこなんだけど。
ね、
だから要は、ね、ウバステ山、そうっすね。なるほど。
そう。いろいろ、孤独死について、ね。
そうですね。だから、身近な自分にも今後ね、降りかかるんで、これをリスナーの方もみんなね。
なんかね。
考えていただければ。
皆さんそれぞれなんか、俺は、私は、みたいな答え持ってたら。
そうですね。
なんかいいのかな、
って、ええ、
思いました。
はい。
はい。じゃあ今週は、スポットライト、孤独死について取り上げさせていただきました。
はい。
レッドウェルラジオ。
今週のこれを聞け。パチパチパチパチパチ。はい。今週は私タビートがお送りしようと思います。
はい。
はい。ちょっと明るくいこうかなと。
はい。何でしょう。
今週は、ロスロボスのラバンボ。
おお。
おい。
ラティーノだね。ラティーノ。いえ。
ね、なんでこの曲にしたか。
アミゴ。
アミゴ。
うん、
ね、僕ねの家庭はね、
はい、
小さい頃、まあ、小さいアパートに家族4人で住んでたんですけど。
うんうんうん、
親が音楽好きですもんね、
うんうん、
ベストヒット USA なんてこうかけながら、
うん、
土曜日の朝は日曜日の朝は土曜日の夜中に収録したベストヒット USA を家族みんなで見てるみたいな、うん、そこにロスロボスのラバンバで、当時80年代に流行った、ね、音楽とか流れてて、
うん、
なんか俺やっぱ違う、やっぱねペルー生まれなんで、
うんうん、
わかっけーと思って、
うん、
もうドハマりして、でまあ大好きなんだけど、ちょっと話飛ぶと、
うん、
先日も話した愛のもしり1万年、あれを歌うきっかけになったのも、
うん、
もうどっかの飲み屋で俺が適当にラバーマ歌ったら、うん、友人が「タビートするすげえいいじゃん」ってなって、で愛のもしりで歌うっていう流れになったんです。
へ
え、そういう小さい頃いいなと思ってた曲が、
うん、
酔っ払って何気に歌ったら、
うん、
タビートする歌っちゃいなよっていう流れになったのが、
うん、
なんかね嬉しくて、その思い入れもこう込めながら、
なるほど、ちょっと思い入れの深いラバンバ、はい、
そうなんです、
はあ、ラバンバってどんな意味なんですか。
ラバンバっていうね、 もう300年ぐらい前からある民謡なんですよ、うん、
へ
ラバンバっていう古い音楽 で、
うんうん、
でロスロボスにしても、うん、あのカバーしたのがもう何人目で数えられないぐらいの方 で、
うんそう
ね
うん、
で要は踊りっていうか、うん、サンバじゃないけどそういう踊りに近い、
うんうん、ラテンのリズムのね
そう、そういう単語らしいんですよ、うん、ラバンバっていうもの自体
あ、
はい、でラバンバをみんなで踊ろうよっていうのが最初の歌詞 で、
うん、
でそこからじゃあその思いをその思いは、うん、優しさもないとダメですよっていうのが2番にあったりで3番にはそのじゃあその思いをもっと天に向けて上に上げようよって上っていうのがアリーバっていうんだけど、うん、そこも3番にアリーバアリーバ
ーってそうなんだへ
結構ねハッピーなアップテンポの曲なんですよで一番俺言いたいのがね、うん、これがね、
うん、
ロスロボスのラバンバって最後、うん、曲調が変わるんですよ、
うん、
そうあれが本当のラバンバの民謡の部分でそうそうそうで今回かけるんだけど最後までちょっといかなかったとしたら皆さんちょっとググったりなんだりして YouTube で、ね、もうそこを聞いてほしいっていうのをそうここが南米 の、 僕の母国のペルーではサルサとか流行ってるんだけどロック調にアレンジしても最後ケツはそこを持ってくっていうミュージシャンが多いんですよ
なるほど、
はい、じゃあいいですか聞いてください、はいはい、ロスロボスでラバンバ
アイアンドウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコここで番組からのお知らせですラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございますスポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能ですぜひご利用くださいまた番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しております今日のね孤独死とか、はい、そういうのについてねなんか言いたいことをなんかこういうこと知ってるとかあったらぜひぜひ
皆さんもね、
はい、送ってください、
はい、
お便り専用フォームがございますのでよろしくお願いいたします、
はい
さてここで私たち所属しているレイザーフラッグよりライブのお知らせですね
はい
レイザーフラッグのライブ11月5日土曜日早稲田ゾーンビー
はいはい
11月19日土曜日高崎クラブジャマーズであります
イエイ
ぜひ皆さん遊び来てください乾杯しましょう
イエイ
さあ今日の放送どうでしたか旅人さん
ね考えさせられる話題ではあったけど、
ね、決して避けては通れないです
からねそうそうそう
もうね、全ての人は
タブーなんてないと思ってますからねもうどんどんどんどんそういう話題をね、
う
ん、
そうですよね
入れながらみんなと、ねはい、考えていきたいですね
そうですね、はい、皆さんもぜひ考えるきっかけになっていただければなと思います
はい、
ラジオとラジコは FM 川越では毎週火曜日0時からアイアンドウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます詳しくは局のホームページをご参照くださいさて来週の放送は11月1日第1週の川端龍太さんの担当ですね、
はい、
お届けしてまいりますぜひお聞き逃しないようによろしくお願いいたします
お願いします
はいでは大丈夫ですか
はいはい大丈夫ですよ
コーヒーがお亡くなりになった方がやってきたとかそんなんじゃないですか
俺の背後霊が大丈夫ですよ
孤独死がテーマだっただけに
ね
4人目がここにいるとか
集まってきちゃったかもしれないそうそうそう
やめてくださいよ
みんなウェルカムですからね
さあ今夜も放送してまいりましたありがとうございました、
はい
レイザーフラッグの竹村健太郎と
旅人
お送りいたしましたまたぜひ次回もお聞きくださいさよなら
さよなら